始まりました GCP ハウス。今日は今月7月1日付でプリンシパルに昇格したキャピタリストの中村、深川、磯田3名が登場しています。 GCP ではもともと入社時のエントリーの職位はアソシエートまたはシニアアソシエートという職位で入社することが多いんですけれども、その一つ上のプリンシパルという職位に今回3名がめでたく昇格したということもあり、皆様により3名を深く知っていただくための企画を配信しています。内容は3名それぞれの好きな〇〇3つについて深掘りをしているんですけれども、3人のこのお互いの個性であったりとか人間性、あるいは後半ではキャピタリストとしての志というところが透けて見えますので、ぜひ皆様トークをお楽しみください。それではどうぞ。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
でですね、今日トピック2つありまして、1つは好きな〇〇を3つっていうのがあります。例えば好きな食べ物とか好きな場所とか好きなスポーツとか、一旦3つお題として、プリンシパルそれぞれ持ってますので、それを言ってもらった上で、その担当じゃない人が食べ物を掘り下げてほしいみたいなことを言って喋ってもらうみたいな企画をしようかなと思っていまして、で、2つ目が今後ベンチャーキャピタリストとしてやっていきたいこと、今後の思いみたいなものを最後語れればなと思って、で、終わり際に題名が決められればというふうに思っておりますので、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
ということで、じゃあそれぞれ皆さん好きな〇〇をちょっと3つ言ってほしいんですけど、最初は中村さんということで、
じゃんけんして順番決めてみました。
そうですね、3種類違う好きなものシリーズじゃなくて、僕好きな言葉というか、
お
あのメス、あの格言というかそういうので自分のなんかアイデンティティ的なのをあえて持ってきたんですけど、1つは高杉晋作、一つは、僕のファーストキャリア の創業者である岩崎俊也、朝日ガラスの創業者ですね。あともう一つは好きなアニメ。
お
なんですけど、どうですか？
どれにします？
僕は、いや、あの中村さんが意外とアニメ好きっていうのがここ1年間ぐらいすごいアピールされてくるんで、ぜひアニメの話を聞きたいなと思ってますが、これ歴史好きの多分深川さんもいると思う。
歴史好き、歴史好きもだし、ちょっとあの前職の絡めての
説
明もしてくれ
る。悩ましいですね。
どっちがいいですか？
あ、じゃあ2つ目の
お
あですね、
ちょっと救済オプションは
確かにはしご
ありがとうございます。2つ目のやつは僕新卒朝日ガラス現 AGC という会社なんですけれど、この岩崎俊也さんっていう方が言った言葉で、彼がその非常にガラス事業ってはあの難易度が高い当時なんで、いわゆるちょっとディープテックっぽいところの要素がある事業で、その安きになじまず敵につくっていう、なんかそういうことを、ある種会社の大事 なんアイデンティティとしてずっと継承してきたっていう歴史がございますと。で、結構このキーワードは本当に自分のなんかコンフォートゾーンをどう抜け出すかっていうことを、常日頃振り返る上で結構そのいい言葉だなと結構思っていて、で、この言葉にまつわる話をしようと思ってるんですけど、なんかそうですね、特にそもそも何で岩崎俊也がなんか安きになじまる岡崎に作って言ったかっていうと、なんかこれ三菱グループなんですよね、朝日ガラスって。だけどあまりにもガラス事業がリスクがありすぎるから、三菱の名前を使ってくれるなという、三菱グループの本体側から言われて、なんていうかすごくありうの事業だったんですよ。
なるほど、
面白いですね。
だけどその看板に傷つけるわけにはいかないから、その別の名前をつけて会社をやったが、結果的に世界でもナンバーワンのガラスの会社になったわけですよね。で、その過程ではその自分たちよりも大きい欧州のグラバーベルっていう会社を買収したり、 結構そのすごくトラディショナル装置産業なんですけれど、その、まあ、技術的に大きな壁を乗り越えたとか、まあ、世界的に大きなポジションを取るために自分よりも大きいあの歴史のあるあの会社を買収して、であの、まあ、吸収してきたみたいな、なんかいろんな意味でその創業者が描いてたその、事業構想をちゃんとその歴史をあの得てあの体現し続けてきたみたいなところに、なんかすごくあの魅力があるし、なんかそういう会社をなんか自分も作るところになんかコミットメントしたいなみたいなのがあって、まあ、なんかあの好きな言葉格言みたいなので選んだっていう感じですかね。
なるほど、いい話
いい話、しょっぱな
突っ込みどころのないいい話なんか質問とかあります、ね、
質問、
いや僕あの一個ちょっと本題とちょっとずれるかもしれない、言葉とずれるかもしれないですけど、中村さんがこの3年間でコンフォートだと思った瞬間ってあります？
コンフォートはないですね。
ないっすよね。
ない。
安き。
安
っ。敵だった。
常に硬かった。
流れる場所すら見つからな、馴染む場所すら見つからなかったみたいなやつ。
しかも、だからやればやるほど難しさが分かってくるじゃないですか。そうですよね。なので、基本的には、なんかそういうのが好きな人には本当にうってつけな仕事だなっていうのは感じますね。
今一番の敵は何なんですか？
今一番の敵ですか？わかんないですね。いや、なんかその、なんか難しいことが多すぎて、まあなんていうか、どれをちゃんとクリアしていこうかっていうところが、結構、あの、なんか1個解決したら一気に花開くみたいなあのビジネスじゃないじゃないですか。しかも時間軸も長いので。なので、なんか今本当にやっていることが、本当に5年後、10年後に生きるのかとか、なんかそういうところの、なんだろうな、あの、光の見えないトンネル歩いてる感が結構あるので、その時今一番ベストだと思ってることを、とにかく頑張るしかないっていうところに、まあ、一抹の不安はあるんですけど、ただ、一方で、あの、やっぱやればやるほど、その、出会える、あの、起業家さんの、なんていうか、あの、まあ、数もそうなんですけれど、すごく魅力、面白い人に出会える、ようになってきたなみたいなのは結構感じてて、うん、まあ、結構それをひたすら頑張るしかないなっていう、
うんうんうん、
今そんな感じですかね。
わかります。まさになんかこう出会える人が変わっていくみたいなのが、うん、なんかね、多分そのトンネルの中でちょこちょこ光が差してる瞬間があって、うん、あ、今これ光ってるみたいな感覚がなんか僕もあのこの3年間ですごく感じることがあったので、よく言い返しました。もうあのそうですよね。じゃあ2人目そろそろ行かないといけないということで、深川さんの好きな3つをぜひじゃあ教えてください。
私先で、
あ、僕か、まあいいか、深川さん先です。はい、
私はどれ言うかはちょっと決めつつあるんです。好きな時間、好きな飲み物、あと好きなセリフのアニメのセリフ、しかも
みんなアニメか。
そう、さっきね、あのちょっと被らないように誘導しました。
そういうことですね。じゃあ要はアニメの話がしたいのであればということであってます。
それ、はい、それ以外ちょっとあんま話すこと
が、あ、いいじゃないですか。
いいっすね。
いいじゃないですか。ちょっとぜひぜひ、
じゃあちょっと好きなアニメのセリフで無理やりお話しさせていただくと、あのちょっとカラクリサーカスっていうアニメの12話の主人公のセリフで、
はいはいはい、
俺は時には危険とか役に立たないことさえも自由に選べる、俺になりてえんだよっていうセリフがありまして、
うん、
この間これちょっとあの、ね、チームのミーティングでシェアしたやつですけど、うん、あの結構何でもないシーンに出てきて、多分この言葉好きって言ってる人世界に私しかいない
レベル
のかなりさまつな瞬間のやつなんですけど、見てて出てきた時にずっと自分の中に残って、うん、わざわざあのどこから出てきたか最初から見てって12話というのをこの間特定したんです。なんか最近結構思うのが、そのなんか人生ってなんか2つの時間があるなと思ってて、一つが結構論理的でロジカルにやつ過ごしてる時間、
うん、
で基本社会人とか家族とかできたら基本そっちだと思うんですよ、
うん、
でもう一個があの感情とか精神的な時間、
うん、
でこれって結構、まあ、私の性格もあるかもしれないですけど、かなり実は少ないなと思ってて、まあ、なんか特に仕事の文脈だと、こう日々の活動って基本論理で自分を納得させるとか、誰かを説明するとか、そういうのに使ってると思うんですけど、 最近そういう時間でほとんど全てが実はこの感情的とか精神的な意思決定するために準備している時間なんじゃないかというふうに思うようになって、
へ
え、
で、
まあ、なんか深すぎてわかんない
仕事にしろなんか結婚にしろ本当の意思決定ってロジカルじゃないはずで、それをやるための準備を他の時間でずっとして自分に納得するとか他者を説得するとかっていうふうになんか最近すごい思うようになって、それと相まってこれこの俺は時には危険とか役に立たないことさえも自由に選べるって結構論理じゃないじゃないですか、
はいはいはい、
それを選べる俺になりてんだよっていうこの言葉がすごい自分に刺さってて、まあ、なんか VC も、まあ、あの論理で考えてで最後は結局誰か全員が賛成するような話って、
はいはい、
あんまり多分 VC としての価値もないですし、
そうですね、
企業家にとっても挑戦する価値がないから誰かを反対する全員が賛成しない意思決定をできる自分の納得感もだし、他者の説得もしていって、でも最後の最後は、まあ、信頼を得た後にとかも含めてもう論理じゃない意思決定をするっていうのが仕事もだし人生もだなと思ってて、なんかちょっとそれが最近自分の中でずっと最近でここ1年ぐらいキーワードとしてありますね。
でもなんか論理の話と感情精神世界みたいな話を紐づける解釈をしているところが深川さんっぽいな、
論理っぽい、
論理っぽいなと思って
確かに、確かに、
なんか聞いてると超納得したみたいな感じも
確かに論理感が出てしまった
最近これは感情で決めたなっていう意思決定で大きかったのなんかありますか？
これは感情で決めたな、難しいですね。
ほとんど論理で決めている説という。
そうでもなんかじゃあちょっとそれがもし出なかったとしたら一番今までででかい決断って何でしたみたいな。
ああいいっすね。
まあでも結婚とか、まあね、仕事とかですよね。
まあでもそうですよね。
そうで最近じゃないですけどまあ。あの聞かれるんでちょっと一部失礼かもしれないですけど、やっぱ結婚した相手とか最初に選んだ仕事とか今 VC 選んだとかも9割、まあ、論理というかいろいろ考えましたけど、
うん、
全部最後は完全に感情でしたね、
うん、
あんまり最後はもうそんな考えてない、
うん、
なので結構そういう瞬間はすごい イロジカルな意思決定を全部してますね。
まあ、後からロジックつけていく感じですよ ね、
そうですね。
でもそれ無意識に考えてるんだろうけどその中で、そうそう、ただ本当多分その論理を超えたところですごく実はシャープな意思決定をしているとかありますよね。
そうですね、うん、なんか私そういうのだと新卒の仕事を一社しか受けずに決めてて、
あ、そうなんですね、
すごい。
でプロポーズは決めた次の日にしてるんですよ。
すごい。
実際本当に最後は感情でやってんなと思いますね。
めちゃくちゃ論理の人なのに、
めっちゃかっこいいな。
すごいな。
VC 転職だけは結構ロジックで詰めて決めましたけど、
面白い。
時間がありすぎて。
なるほど。
そう。ね、そろそろ。でちなみにあの好きな飲み物はノンアルビールって言おうとしてます。これもう何の話も
ない
。
なさそう。
ちょっと誘導しないと無理。
沈黙が1分くらい起きそうな
って感じで、
ね、
イソディ、
イソディ
そろそろ来た
す、はい、すごいなぁ、ですね、
3つ好きなもの、
僕はあれなんですよ、あのこれから言うんですけど、あの共通点があって、そのありきたりな入り口から、まあ、ちょっと深めな話もできるかなと思ったんですけど、2人の話が深すぎてちょっと僕が大丈夫かなと思い始めたんですけど、まあ、とりあえず、好きな3つは、1つは食べ物、
うん、
で1つ目、まあ、2つ目は趣味で3つ目は YouTuber、 はあ、一応どれでもいいですよ。あの誘導は特にない、
誘導なし、
なるほどね、
全然。
じゃあ中村さん、
じゃあ YouTuber で
まあ、そうなりますよ、
そうなります
よね。そうっす
よね。アニメ、YouTuber
大丈夫こいつらっていう
サブカル大好き
いいっすね、いいっすね。
好きな YouTuber、
ちょっと YouTuber のところが一番準備してないってあれなんですけど
3つ目だからそれがいいのか
と、そういうことでちょっとその思いやりにを受け取りきれないっていう申し訳ない気持ちですけど、あの多分2人ともご存じないと思いますけど、チーリオチャンネルっていう、
CAP さんで待って、まあ、多分今聞いてくださってる皆さんこれで調べていただいてるんじゃないかなと思って、僕がどうしてもおすすめしたい YouTube チャンネルなんで、で、ですね、僕家を詳しくないんで、まあ、正確な情報じゃないと良くないかなと思いつつも、まあ、先天性の骨系統疾患疑いというなんかこう病気を抱えていられる6歳の女の子の動画なんですけど、僕最初これ出会ったのはショート動画で、TikTok か YouTube のショートどっちかで、すごいバズってて、まあ、見た目は小さい、背が小さい、背だけが小さいので、3歳ぐらいの女の子に見えるんですけど、一方で本当に回答が全部すごくマチュア、見た目に反してマチュアで、なんだこの子すごい面白いなと思って、見始めたんですよ、
はいはい、
でも本当に見てもらえば分かるんですけど、6歳の女の子というよりはもう多分上沼恵美子じゃないですけど、本当に本当になんでそんなこと知ってるのっていう知識量とユーモア量で、まあ基本本当質問コーナーとか、なんか そういうのが普段のちゃん、なんですかね、コンテンツなんですけど、そこにユーモラスな回答をするっていうのと、あとはお父さんをひたすら説教しててお父さん必ず夜中麻雀に行く人らしいんですけど麻雀に行くことをちまちま言う、なんかこう多分あれ奥さんの立ち回りに近い立ち回りだと思いますけど、みたいなのをしてて、基本はすごく面白い、
はい、
ただ、まあ、その病気と戦う、本当にリハビリも毎日のようにされていて、病気と戦う日々も赤裸々に投稿されてて、多分まず皆さんその面白い動画の方から何本も見ていくと、本当だリオちゃんの魅力にすごい惹かれていくと思うんですけど、その中からこう病気と戦う日常の動画を見ると、まあ、これ本当に涙なしでは見られないというか、本当にすごい闘病されてるなっていうのを感じて、一気にリオちゃんの虜になってしまったっていう、まあ、そういう感じなんですよね、で、まあ、これが何につながるんだって話なんですけどまあ、これ無理くりつなげている感じがあるんで、あれなんですけど、まあ、僕比較的これ自分でのあれですけど、マチュリティが高いって言われることが多いんですよこれ自分では本当によく分かんなくて、完全に僕は少年心で生きてるつもりなんで、なんかこう
マチュリティとあと甘噛みも含めてバランス感だと思いますね。
それを自分で言っちゃうとこの可愛さ
そうそうそう、
可愛さと成熟のバランスです。
いやいやいや、
あ、待ってください
。いやいやいや、でもまあまあ、これがなんかこう僕の中で全然言語化できてないというか、感覚が分かんないなと思ってたんですけど、このなんかこう見た目と言うことを考えることのギャップみたいなのって、あ、こういうことなのかもってちょっと思って、まあ、全然リオちゃんの足元にも及ばないんですけど、
そういうつながり
です、です、です、
なるほどね、
はい、見た目と何ですか、そのギャップのつながり、うん、で、なんかまあこれがある種こう面白いと思ってもらえる要因だったりするのかなと思ったりは、まあリオちゃんを通じて自己分析をしたみたいな、
なるほど、
そんな感じで、まあリオちゃんに必死に、ユーモアの面で追いつけるようにこれから頑張っていかなきゃなというふうに思っている次第ですというお話でした。
いい話です、
はい、全然特に学びがあるわけじゃないんですけど、自己紹介がてらですか、
自己紹介がてら、は
い、でもマチュリティあるって最近言われたやつですか。
いや
なんかよく言われてるし、実際そうだなと思うけど、なんでそう感じるんですかね。
なんでそう感じるんだろう。
でも本当に全然年齢も言わずにね、それこそ記憶の方とか初めてお会いする方はディスカッション始まって、でなんかすごく仲良くなってくると、まあ、どっかのタイミングでなんか何年生まれなんですかみたいな話あるじゃないですか、その時に十中八九びっくりされますよね、35ぐらいだと思ってましたみたいな。
年齢公開してるん
ですか。あ、少々、はい、28なんですけど、はい、
でもね、この前なんか今のなんか G スタートアップ G スタートアップで面接磯田さんとした人が僕の知り合い
で、あ、そうなんですね。
で磯田さんとしました
ね、はいはいはい、
どうでした磯田さん、
はいはいはい、
声が良かったです
声
マチュリティ声ね、結構ある気がする、なんか
ああいう声あるんですね、
話し方とか、
はいはいはい、
なんていうか、その話し方の言葉の選び方、あと声質みたいな、でその辺が多分なんかちょっと、なんだろう、不安感がないとかさ、
はいはいはい、
その
それめっちゃありますね、
絶対あると思ってて、なんで先天性のものもあると思いますし、周りの付き合ってきた人も含めて多分そういうのあるんだろうな、
嬉しいですね、はい、
東大で授業して
る、あ、はいはいはいはい、
で、あの磯田さんの動画もあるんで見てほしいんですけど、
ぜひぜひ、
あれの説明の仕方とかめちゃくちゃマチュリティが出てます、ね、
本当ですか、
そう、その仕事、そういう仕事してるのかそのさばき方とか落ち着きがも含めて、確かにあれはめっちゃマチュリティが分かりやすい、う
ん、いや、ありがたいですね。いや、ぜひ見ていただきたいですね。あの毎年ね、あの東大講座、小川さんが利用してやられてて、それの動画がアーカイブで出てるので、
まあなんかそれの宣伝みたいな、
はい、そう、まあ、でもあのそれで言うと、あの動画やっぱ僕もあの嬉しいので、あの東大の授業出たよって言って、あの親戚に送るんですよね、あの YouTube のリンクを。で、あのお父さんが結構あの、まあ、元々マリンにいたんですけど、あの結構人前でよく喋るようなポジションやってた人だったんで、あのもう A とか A とかが多いって毎回ダメ出しをされるっていう、あの動画を送るとあの大体怒られる、
その筋からすると
まだまだアップデートしないとなっていう、そういう状況なんで、ちょっと来年に向けてまだ頑張る所存でおります。はい、そんな感じで、じゃ あのそれぞれの3つ出して、やっぱりなんかこう人柄が出てて面白いなと思って、いたところなんですけど、まあ、ここら辺でこうテーマ変えて、あの今後やっていきたいことについて、それぞれお話しいただければなと思ってまして、まあ、今の順番で、お話ししてもらうのがいいかなと思ったので、あの中村さんから何かもしあれば。
そうですね、まあ、なんですかね、あの個人ベースで言うと、まあ、今結構クライメートとか結構そういう テーマに関するところが自分の強い関心であり、まあ、この仕事やってる動機にもなってて、でただそれがその海外と比べると存在感ないことに対する、なんていうか、まあ、国のエコシステム盛り上げ&世界で戦える会社みたいなのを、まあ、本当に作りたいなみたいな意味では、あの自分が応援してるあの事業をいかに世界につなげるかみたいなので、まあ、自分が目立つことよりも結果的に起業家さんが大成功してくれたら自分の成果になるっていうのが、そういう仕事の構造でもあるから、まあ、そのビル・ゲイツをアトラクトする事業にあの自分投資先になってほしいなみたいな、なんかそういうところですね。で、あとは何ですかね、あのさっき言えなかったけど本当は言いたかった言葉として、その好きなアニメの荒牧さん、高架機動隊の荒牧さん、はいはいはい、あのなんかそう、我々の間にはチームプレーなどという都合のいいわけは存在しないと、であるとすればスタンドプレーから生じるチームワークだけだっていう
超有名な名言ですね。
そ
う、
このそっちにした方が
いいかったな、はい、いや確かにこのかっこいいですね。
いや、このねフレーズ言う荒牧聴覚系っていうのとで、それ自体がやっぱ体現されてる、ね、あの休暇最高だなと思ってて、でやっぱりなんかあの今のなんだろう、ファンドに居続ける理由ってなんだろうとかっていうのは、やっぱなんかキャリアとか、なんだろう、変わるタイミングとか、その今回あの昇進するみたいなことも含めて振り返るわけじゃないですか。でなんかそのプラットフォームとして一番の魅力って、まあ、なんか周りにいる同僚だなみたいなのを結構感じていて、でそれはでも自分は刺激を受けるだけじゃなくて刺激を与える側になりたいなっていう意味では、なんかその自分のスタンドプレーをもっと確立したいなっていうのが、まあ、今考えていることですね。それ何なのかはまだ分かんないです、ね、うん、今持ってるあの今後やっていきたいとこはそこですね、はい、そんな感じで。
なるほど、かっこいいですね。じゃあ、
まあ、これ普通に回しましょうか。
そうですね、
はい、
で今回なんかその、まあ、組織の内部的には昇進したプリンシパルになった3人でやってますけど、まあ、完全にもう本当スタート地点に至ったに過ぎないなというふうに思ってて、なんか前半でセリフとか言葉言ったのでまた被るんですけど、なんか SF 作家の、私 VC に入るときにいろいろ考えてたときに、 SF 作家でウィリアム・ギブソンっていう人の言葉、なんか多分割と世で見たことある人いると思うんですけど、英語ではFuture is already here but not evenly distributed っていうので、うん、未来はすでにここにあるけど、ただ均等に行き渡っていないだけだっていうのを、あの私 MBA 中、転職する前ロンドンで MBA 取ってたんですけど、コロナ中であの隔離される生活をしながらこの言葉を見て、で結構そうだなと思って、私人生でネパールの村に住んでたこととか、あと前職の時南アフリカに駐在したりもしてたんですけど、うん、やっぱり基本的にはあの想像できることとかって大体世の中で起きてたり、まああの ちゃんと社会実装してるかは別として、まあ、誰かの個人プロジェクトとか研究室とか、まあ、もしかしたら誰かの頭の中とかでは大体想像されたり起きてることだなと思ってて、ただそれがやっぱ均等に行き渡ってないだけだっていうふうに結構 VC を始める時から強く思ってるんですね。でなんか企業家とか VC とかってこの不可逆な、未来の到達を早める存在なんじゃないかというふうに思っていて、でそれをこの立場で加速して、まあ、世の中で起きてくるこのいろいろな課題に対して解決策って必ずあるはずで、それの到来を早められるような存在になりたいなというふうに常に思っていて、まあ、そういう精神を持ちながら改めて、まあ、この、まあ、仕切り直しというかこのスタート地点に改めて立ち直したタイミングで、まあ、起業家とか挑戦する方へのこうリスペクトを忘れずに、まあ、あとはまあ VC としてのプライドも忘れずに活動していきたいなというふうに思ってますね、うん、で本当にここ1年という意味だと、まあ、なんか前提多分次の5年が、まあ、行政とか地政学的な要因も相まって日本の多分スタートアップ エコシステムがこう離陸して本当に本質的になるかの多分最後の勝負の可能性結構あると思っているので、
いやまさに
そうですよね、うん、こういう話我々結構
そうです、ね、
私だけじゃなくてチームで結構いつもしてますが、うん、なんで本当この1年って本当に勝負だなというふうに思ってて、まあ、その先の5年、まあ、10年15年20年ぐらい、まあ、エコシステムもだし GCP もだし自分自身も長期でちゃんと本物になっていく、ちゃんとしっかり仕込んでしゃがみながらもしっかり、うん、やらなきゃいけない1年だなというふうに思ってて、まあ、そういう覚悟を持って抽象的ですけど次の1年取り組みたいなというふうに思っています、うん、という形で、
まあ、一旦僕のターンということでお話をすると、まあ、ちょっと自分にベクトルが1個向いた話と外に向いた話があるかなと思ってて、一つはまあ、実は入社した直後ぐらい の、まあ、MBO で僕は世代を代表するキャプテンになるって書いてたりするんですけど、まあ、その時は結構夢物語で入社して3年でプリンシパルとかになったら20代でまだプリンシパルじゃんみたいな、でなんか例えばですけどキャリーの加藤さんとかやっぱりね20後半から30頭でプロフェッショナルファームないしはメガベンチャー出たまあ、エースの方々が起業されるんで、やっぱねこの仕事ってやっぱ同じ世代でやるっていうのは一つ起業家と VC というタッグにおいてはまあ、よく見る光景とかすごく大事な何ていうんですかね親和、まあ、性を出しやすいことかなと思ってるんで、うん、まあ、まあ、少なくともティア1のブルにはいたいなと思ってましたし、なんならまあこの世代だったらこいつだよって言ってもらうっていうのは思ってたんで、まあまあ、まだ今足元上がったばっかりですけど、まあそういう、なんていうんですかね、評価を皆さんにしてもらえるように、そういう噂を立ててもらえるように、頑張んなきゃな、というふうに思って、いるというのが一個。で、もう一個は、まあ、これ最近すごく感じることなんですけど、まあ、今深川さんの二つ目の話と近いですけど、僕はエコシステムにやっぱすごく興味があります。まあ、先月、韓国に出張に行ってきていて、でまあ、韓国はユニコーン20社以上出てるような、うん、国で、まあ、本当に10年ぐらい前から政府主導でコミットして、今のエコシステムを手掛けしてきたんですけど、日本もまさに去年かな5年計画の中で政府のコミットメントが取れて本当に足元まるで変わってる状況だと思ってるので、うん、まあ、この5年で、まあ、どこまでいけるかがかなり勝負だなと思っていて、まあ、その一役を担えるように、まあ、それこそ韓国で学んできたこといくつかあったんで、それは後ほどというか別のポッドキャストでシェアしようかなと思ってるんですけど、まあ、そういう海外のエコシステム上学ぶべきところみたいなものも 僕としても一時情報を取りに行って、それをちゃんと国に伝える、キーパーソンに伝えていく、まあ、それをある種こう大きなうねりとしていくみたいなのは自分で何、て言うんですかね、責任感を持ってやっていきたいなと思ってる部分だったりします。
うん、
ということで、じゃあ今日のところは以上とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。